ある日ね。
はい。ある日ね。いきなり。ある日ね。はい。
母から LINE が来たのよ。
はあ。
で、24件ぐらい入ってて。
はい。
何事かと思って。
何事かと思って。
開いたら、全部ヨーゼフのスタンプで、今から向かいます、今から向かいますで24件来てたの。で、うん、どうしたのって返したら、うん、スマホの調子が悪くて、壊れたの、
うん、
って。壊れたのがお母さんじゃなくてよかったなっていう話。
ありがとうございます。いきなり何かと思いました。
そう。滑っていいよって言ってもらったから。
そうですね。うん、はい。こういう感じでやってますんで。すいません、いつも。もう、面白くなくてすいません。
面白い。
では、また今日も行きましょう。たかひろ。
ともこの、
がっつりコミュニケーション。はい、ということでですね、
ゆみちゃんに笑ってもらおうと思って、
よかった笑ってくれて2人だったらしらーっとした空気がね、いつもやられてしまうんです。
というわけで今週も新ゆみちゃんに受けてきていただいています。
はい、
よろしくお願いします。もう一回
ね、あの全国学生会収容会のアナウンスをしておきますけれどもね、はい、来月3月12日火曜日から15日金曜日まで奥多摩福音の家で行います、あの改革派協会 の全国の、ね、学生たちが集まって の、まあ、収容会ってね、キャンプって言いますけどね。で、You は何しに礼拝へってね、You は何しに礼拝へ、Come on baby Christian っていうね、
ちょっと音程入ったね
ちょっとね、こうおふざけな感じのね、あの毎年これをちょっとねひねってますけど、
うん、でも内容はね、
そう、内容はあのテーマは礼拝ということでですね、まあ、あの教会の営みの中でやっぱ一番大事なことですの でもあまり短すぎてあまり考えたことのないような、
うん、
でもね、とっても重要なテーマ で、講師に来てくださるのはね、あの芦田孝之先生です、
はい、
あの僕が大好きな、もう尊敬してやまないもう本当にもう一番かっこいいと思ってる、うん、高がね、芦田孝先生が来てくださいますので、
はい、
ぜひね、皆さん集ってください。
うん、礼拝にね、まだ来たことない人も、
あ、そうですよね。
いいかもしれないね。
ぜひぜひ。
クリスチャンじゃない人ね、あの本当に友達がねクリスチャンだっていう人もね、いると思いますんでね。みんなカモンベイビーってことですね。ということで、またじゃあ今日ゆみちゃんを、うん、ゲストにあの楽しくお話をさせていただきたいと思っておりますが。ゆみちゃんからいただいた、その先にね、いただいたアンケートが面白かったんですよね。うん、面白かったんで、まあ、この子に来てもらおうかなっていうふうに思ったっていうのがあったんですけど、最近ちょっと バイトバイトに没頭してて。
うん、何のバイト？
パン屋さんで。
ああ
、アルバイト。
これ面白かったんだよ。違うな。
ずっと笑ってたの、これ。
口が回らなくなるので、ある時お客様から何か質問されて、多分質問はかしこまりましたと言いたかったんでしょう。だけどはいと渡って大きい声でまいって
すごい受けてた、
まいって言ってしまった
そうなんですよ、本当
あるよね、まいって、ね、
お客さんどんな反応
だった？お客さんも笑ってくださったからいいなと思う。あれシーンだったらマジで恥ずかしくて、
これめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。
でもしかもすっごい大きい声で言ったんですよ。なんか横浜駅の駅近のパン屋さんだからすっごい人来るんですよね。
あ、はいはいはい、
で並んで、その日にかけすっごい並んでて、で私同じことを繰り返してたらちょっと頭がおかしくなってて、でレジずっとしてて、でああやばいなと思って、で一番最初、その前の前段階があって、ストーリーが、で最初はなんかわーってやってて、あーって思って、最初はファイって言ったんですよ。でもあやっべーと思って、でもそれはちっちゃい声で言ったから、心の中で止めて、あやばいと思って、
セーフセーフ
って、そう、次のお客さんを迎える際になんかこのマイっていうのが友達も、まあ、友達がバイト先で居酒屋で働いてるんですけど、友達は麻婆豆腐とハイが混ざったらこの子はマイって言ったんですよ。でそれが頭の、あの子もそういう話をしてたなっていうのを思い出しつつ、
その瞬間に
お客様が来て、で、あ、私もかしこまりましたって言わなきゃって言った瞬間にクソでっかいからマイって
降りてきちゃった、マイが
言っちゃって、
ええわ ええ感じで、もうずっといて、その前でもう。
もう前でいいですかね。すごい恥ずかしかったんで、顔真っ赤にして、店長笑っててよ、これ。いいよ、みたいな。君のキャラいいよ、みたいな。いや、
店長のね、お気に入りなんだと思います。
看板娘で。いやー、
本当
ですよね。そう、で、あれなんだよね、ゆみちゃんがそのお母さんのね、うんうんうん、ご飯がっていう話をさ、どこだったっけな、そう、美味しいご飯食べる時が一番幸せで、で、一人で
今一人暮らしだもんね、
そう、一人暮らし長いのね、でずっとブルーな気持ちに、一人で食べるとブルーになって母の味が恋しいなって、
美味しくなりますね、
そうね、お母さんも嬉しいだろうね、そうやって言われるとね。
お母さんのご飯ってどんな感じ？
お母さんのご飯はパパのために、お父さんのために、うん、ヘルシーに、うん、ハンバーグも、ハンバーグ大好きなんですけど、お母さん、うん、ハンバーグもお肉より人参と玉ねぎをミキサーにかけて、だからお肉は3分の1、3分の2は玉ねぎと人参みたいな感じの、
つなぎがお肉みたいな感じ、ね、
そうなんですよ、そう、で、ふわふわのハンバーグで、
うん、あ、そういえば思い出した、シン先生さ、だから韓国人なんだけど和食が好きなんだよ、
そうなんですよ。
そうなんだよ。
ほんで、
辛いのダメなんだよ、あの人。
そう。家庭料理って和食中心？
キムチはキムチ。
キムチは常に出ます。
キムチは出るんだ。
お母さんと私はすごい辛いの好きなんですよ。お父さんだけが食べれなくって、
そう、
まあ。食べようと思えば食べれるけど苦手で、だから、なんか、日本食と韓国の料理と混ぜて出て
くる。ああ、いいね。だから韓国の人でもね、そんな、ダメなんだよ、勝手にイメージを押し付けたら、ね、
みんな辛い
の、みんな辛いの好きなわけじゃない、
そうなんです、顔も日本人っぽいしょ、
そうね、可愛いもんね、本当だよね、そう、そんな風な食べ物の思い出とかでね、ゆみちゃんが来たら話をしたいなと思ってたのが、うんうんうん、だから君の膵臓を食べたいのね、
これはおすすめって書いてくれてて、
で、
他にも言ったの、これおすすめって、
ね、今更かよっていう風な声も聞こえてきそうなんだけど、でも それぐらいだからみんなこう好きなのよ、このね、君水ね、
そう、私も泣いたんだよ、ね、
3回読んで3回とも泣いた、だから小説ですよね、
小説です ね、
映画じゃなくて、映画も前すごく良かったんですけど、小説の君水の
どこにつぼった
なんか私本を読んだら、うん、その世界に自分がいる設定で読んじゃうんですよね、うん、結構だからその人の立場が自分だったらどうなんだろうとか、うん、だからその読んでる1週間はその世界に結構入り込んでる部分があって、うんうん、で主人公の男の子の気持ちっていうか、なんか好きでも、うん、でも絶対でも好きでも好きっていう形にまとめられないから、そういう表現を使わないっていうのとか、なんか不思議、なんか不思議、淡々と進んでいくけど不思議な感じじゃないですか、すごい初めて読んでて不思議だなと思ってて、すごい良かったんですよね。
誰に置き換えるの？
私は主人公の男の方、
男の子の方にね、はい、あーそうね、
自分の体にねこう入っちゃって、あの人との接触をこう求めないタイプの男の子なんだよね。
で結局お互いに憧れを持って惹かれ合ってたっていう、いやー、
ね、
でもその出会いが本当にお互いをすごい変える出会いで、全然異質な2人なんだけど、それがどんどんこう惹かれ合っていくことで、こう男の子の殻がどんどんこうね、あの割れてくるんだよね。
この本のいいところ、本当に好きとか愛とか、そういう方が一切出ないのに、なんかわかるんですよね、そういう感じ。だから本当に君の膵臓食べたいっていう言葉でまとめられてるっていう感じで、本当に素敵な。
最初ちょっとなんかこう、なんかそういう好き嫌いの恋愛ものの本だって、想定もね、割とそういう感じで、あの、蓮に構えてね、読んでたのよ。
おばちゃんと一緒やね。
そうそう。
もうあの百戦錬磨やからね。もう読書のね。
あるじゃない、こう、あの主人公病気で死ぬものの絵の、なんだろう。
世界中的なね。
そう。なんかあんまりずるいな、みたいなんで、それで泣かせるのずるいなと思ってたら、全然違う話だった、
ね。
結局病気で死ななかったんですよね。
そうそう。
あ、言ったか言ったか言ったか。そう言ったらあかんけど、そうそうそう、そう今多分おじさんたちでこう読まなあかんなと思ってる人いっぱいいると思うん
です。これね、若い子問わず読んでもらいたいね。
うん、読んでほしいっすね、すごいね。
で、その 構出会いによって変えられて、そう、まあ、引き裂かれるんだけれど も、 でもそっから動き始める、
それがね、まあ、いいのよ。
私はそこに福音の響きを感じたん
で、ね、僕はもう思いっきりね、だからそのなんやろね、自分のね、その、うん、そういう、そのそれこそキリストに出会った自分を、うん、もう知らなかった自分にはもう戻れないんだっていうね、うん、そう、そういうの
散歩しながらこういう話だったって説明して、2人で土手で泣いてたってい う、うん、う
読んでもないのに、とも子さんのなんかこう、
先入観の、
とも子さん経由でこういうお話だったって聞かせてもらって、でそこからね、また僕も読んでね、うん、僕なりのなんかまたね、受け取り方をして、いやそうですね、だからこれ多分それぞれいろいろと受け取り方あると思うんですけどね、なんか今僕が言ったみたいにね、これを読んでそのキリストとの出会いを考える人はそういないかもしれないけど、そういうもんなんですよね、うん、なんかね、そうやって思ってね、読んでもらうとね、うん、ちょっとこう福音的かもしれない、ね、うん、
確かに、
まあ、絶対いいと思います。
よかったこの話が やっとできたから、
これはいいと思いますよ、うん、そう、あとはあれだよね、うん、進路についてっていうので、うん、でそう、10年後の自分はどうなってると思いますかっていうのでね、書いてくださって、その看護師を目指してらっしゃると、
今そういう勉強されてる
んですね、はい、看護学部に所属してます。
そうですか、これすごいかっこいいよね、看護師になったら役に立てたらいいな、まず自分をしっかり持った人になっててほしいな、人にも神にも愛される人になりたいですって、いや素敵やん。いい、自分をしっかり持った人になってほしいなって、すごくいいよね。
なんかきっかけがあった、看護師さんになりたいなっていう。
看護師はもともと母が看護師だったので、その影響もあって看護師にもなりたいなと思ったし、なんか自分がなりたい職業が教員とか幼稚園の先生とか、まあ、絶対なれないであろう警察官とか、なんかそういうなんか体を動かす仕事とかだったんですけど、よくよく考えて自分の今の韓国の国籍でできることがなんか結構限られてた。
ああ、そうか、そういうのもあるのか。
そうなんです。で、自分ができる範囲で自分がしたいことと一緒が職業にできる仕事が看護師。私多分状況がそうなってるってよりかは、神様がそういう道に導いてるのかなって捉えて、あ、看護師になろうかなって。教員とかは国籍上今はできないけど、看護師はなれるから。
人とこう接するような仕事
がしたいっていうのが、子供が大好きで、高校の時も児童養護施設で2年間ぐらいボランティアしてて、その時も施設で働く看護師さんも、だって子どものお世話もできるし、ケアもできるし、看護もできるしで、いいなって。そうか、
大変だろうけどね、大変、勉強大変。
はい、
うちの2人目の娘がさ、看護師になる、めちゃくちゃもう分かりやすくね、ナイチンゲールに憧れて、
あ、
電気読んで、
私も読みましたね、
ナイチンゲールになりたいんだって。
そう、いずれマザーデレスもね、読み出すと思います、生き物で。
そうでしょうね、そういう先輩がいるよね、本当ね、いいな、
頑張って勉強ね、大変だと思うけど、楽しみだね。
苦しい時はいつでも頑張れってい
う軽い感じで心はこもってね、
心は、はい、ということでまたね、ちょっとゆめちゃん来週もね、いてもらおうかなと思っておりますので、ね、
ちょっと話したいことがたくさんあるので、
はい、
来週もぜひ続けてお聞きください。番組では皆様からのご感想や疑問質問、何でもどんどんお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページ、がっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。ここで番組からのお知らせです。番組ではいつも抽選で3名の方にささやかなプレゼントをご用意しています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。
では今からキーワードを言いますね。キーワードどうしよう。あ、そうだね。キーワード、じゃあ、看護師。看護師です。 応募締め切りは2019年2月の14日バレンタインデーですね、14日です。お相手は日本キリスト改革派活動大教会酒井隆博と
酒井智子でした。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、次の放送日は2月の15日、お会いしましょう。
次回もお楽しみに。